たせしました。マジカル2974回目のお客様です。わー、ようこそ、待ってましたよ。今日のお客様、水野陽一郎さん、そして尾長めぐみさんです。どうもお久しぶりです。
久しぶりです。
実はお二人はね、もうご夫婦でいらっしゃるんですけど、久しぶり、本当に、私久しぶりって言っても、私は 2,3 ヶ月くらい前にお会いして、マジカルも出ていただいたかなと思ったら、そうじゃないんですよね。
半年ぶりぐらいですね。気がついてみたら、
気がついた、最近こんなじゃない、毎年気がついたら半年、1年経ってて、2年経ってなんか経ってたみたいなね、あっという間なんですが、でも、もう何回もね、間近に出ていただいてるので、その陽一郎さんとめぐちゃんの話の中で結構不思議な話もいっぱいあって、なんかこう頭でシンクロ的な話なんですけど、ちょっと邦子さんのことを浮かんだら私が電話かかってきたとか、うん、でそれどうしようか、めぐちゃんとか、いや水野くんとかって思ったら、なんかこうやって出会えたりとか、うん、今日もね、来ていただいてますけど、なんかすごくシンクロがすごいですよね。
すごいですね。
なんか今回もそうだったんだって。
そう
めぐちゃん、
そう夕べ、ちょっと夕べというか、夕飯作ってたら邦子さんのことがポンって出てきて、
夕飯作ってたら、
はい、そういえば会いたいなとか思ってて、
本当にそうなのよね。
そうなんですよ。
で朝ね、水野くんに電話したら、そういえばうちのめぐみがとか言って、
さっき言ってた
さっき、みたいになって、なんか私たちもう電話いらないよね、
もうこのきっといらないでしょうね。
もうなんか思った時がきっと会える時だなみたいな
タイミングがもう自然と
出てくるんでしょうね。できててね、そしたらね、まずは水野さんの話ですけど、陽一郎君の場合は何年か前にね、モネの紅茶っていう本をね、書かれていて、とても素敵なご本だったんですけど、その第2版が、
はい、
あら、
つい最近出来上がりました。
おー、イエーイ、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
そのために今日は来てもらって初めて今日聞きましたけど、このニュースは、でもとてもいい本でしたのでね。
ありがとうございます。
要するにこう、水野さんは、基本的には職業としては、カウンセラーとかコーチングもなさって、何でしたっけ、企業
経営コンサルタントで、かつセミナーの講師
をやってらして、これが本業なんだけれども、はい、文才もあってね、
そうですね、執筆とか
とても得意でいらっしゃいますよね。
やってます、はい。それも、お仕事ということでさせてもらってますね。
でそのなんかある意味、そのモネの紅茶っていう本はね、あの時期の陽一郎さんのその時の集大成っていうかね、できた本ですよね。でいつかこういうの書いてみようと思って、温めてたんでしたっけ、あの本に関しては。
そうですね、
突然、それとも、
突然ではないんですけど、いろいろこう、経営のこととかもいろいろやってきてはいたんですけど、人の意識とか精神に関することもずっと興味があって、いろんな勉強をしてきて、でその中でこうお金に関する意識の話ってやっぱりいろんなとこで出るんですよね、はい。その人の意識や精神のことっていろんな角度から話がされると思うんですけど、やっぱりその中でお金の面で見た時にっていうこともやっぱりいろいろ随所に出てきて、でそれをこう自分が勉強して吸収していく中で、そのうちそれをなんかまとめて何か一つの形にできたらいいなっていう気持ちは前から、出版したのは4年前ですけど、それよりもっと前の時期からあったんですよね、でそれを最初はまとめて、
はい、
で分かりやすい形にっていうのもあって、それを小説の形でちょっと書いてみようと思って書いたんですよ。で最初はそれを自分でこう自分のとこのプリンターで印刷をして本の形にして周りの人に配るっていうのをやってたんですよね。でそれをした半年後ぐらいにその続編が書きたくなって、このモネの紅茶の、前編というか最初のところはこの本当にお金と豊かさと人の意識の話なんですけど、より人の意識にフォーカスした後編というか、続編をちょっと書こうと 思って、あのまた半年ぐらいかけて書いて、
うん、
で書き上がった後ですね、あのちゃんとしたこう本の形にしようってふっと思って、でそこからあの、まあ、デザイナーの人にお願いしてブックデザインしてもらって、
はい、
であの、まあ、印刷製本してこう出版していくっていうのを、まあ、その後からこうふっと思って動き始めて形になったのが4年前でしたね。
いやじゃあ本当にこう時間もかけたし、そこあのご自身がやってきた、ね、その仕事だったり、うん、そこの情報をきっちりこう凝縮してっていうか、うん、であの、まあ、できたやっぱり一冊だったんですよね。
そうですね、
それが4年前、
4年前でしたね。自分にとって本当にこう今までの蓄積を形にするっていう意味でもあり、まあ、そういうふうにこう本を作るっていうのもまた、はい、まあ、自分が出版社になって出版をするっていうのも初めての体験だったので、まあ、自分にとってもやっぱり、ね、あのチャレンジでもありましたね。
全てがその、まあ、初めてのことっていう意味ではね、
うん、
あの試行錯誤で手探りだし、うん、でも出してみたら産んだらなかなかいい子ができたっていう
そうですね、
そうですね、そういう感じでね、うん、でそしたらまたもう一回ね、もう一回出産がありますよみたいなそれが先週、
うん、でもやっぱりこの形に一回するっていう経験をすることによって、
はい、
こうなんか新しいこう流れとか、あのなんでしょうね、新しい分野が開けていったりとか、まあ、その本によっていろんな人とのご縁もいただいたので、やっぱり産んでみたら産んでみたでいろんな広がりが出てきて、
そうですね、そこからのつながりができてくるってことですよね。うん、
それはもう本当にありがたいなと思ってますね。
やっぱり産まないとあの見えないっていうか、うん、育たないっていうか、その分かんないこといっぱいありますよね。
ですね、やっぱりやってみて初めて、うん、あのこういうことだったんだって経験してその感覚も得られるし、でその産む前には想像もしなかったような広がりがやっぱり出てくるので、
うん、やっぱり産んだが勝ち ね、
そうですね、
思ってそれをこう始めてっていうか広げるっていうのは必要です。勝手に広がってきますものね、
そうですね、
その産んで何かその卵があればね、
やっぱりそれまでのセミナーとかのコンサルティングでもいろいろ提案書とかあの企画書的なものを書いたりはしてたんですけど、そういうものってやっぱりその場のその瞬間のためのものなので、それがこう本のようにこう、まあ、永続的にというか長い期間ずっとそれをこう提供していくっていうものではやっぱりないので、この形に一応しはしてるんだけどちょっと意味合いが違うんですよね。だから本当にこう ある程度それをこう提供し続ける形っていうのを一個作ったっていうのは自分にとってもとっても、まあ、大きくて新鮮な経験でしたね。
ほらやっぱり普通の私たち人生というか生活でも刺激がなかったり、
うん、
その新しいことがないと煮詰まってくるじゃないですか、
うん、
やっぱり何かこう自分がこう、こうふつふつとしているよりもこう、うん、なんか突破口があって新しいものに関してこう気持ちがいくと、うん、なんか楽しく、
うん、
また気持ちが変わって生きていけるっていうか、
うん、
そういう意味ではもし自分の中に才能がありその何かを作り出す力が方法があるとしたら、うん、やっぱそれどんどんどんどん出して広めていくに限りますよね、
うん、そうですね、
うん、
なんかようちゃん元気そうだもん今、うん、
楽しそうですよ
楽しそうですよね、うん、ねえ、だってこんなに分かるぐらいその自分を喜ばすそのモチベーション上がるっていうことがあるわけだから、
うん、
それ使わないと損だよね、
うんうん、そうですね、
ねえ、
うん、その本を作った時もその時に陶芸教室に通ってたんですよ。
陶芸？
陶芸、はい、焼き物の陶芸。
焼き物？
で、陶芸で、まあ、土も触るし、それでこう、まあ、焼くのはその教室の先生にしてもらうんですけど、この土をこう手で触って形を作って、で、薬をかけて色をつけてってこうやっていくんですけど、やっぱりその経験がこの、まあ、先ほどもお話ししたこう形があるものっていうのはなかなかそれまで作ってきてない感覚があったので、形を作るってあこんなに楽しいんだっていうのを、まあ、経験させてもらって、でそこでそういう部分の創造性がなんかちょっと開いたような感覚があったんですよね。でその後に本を書き始めて、なんかこう陶芸と本を書くって全然関係ないことのようでも自分の中ではなんかこうつながりがあるような感じがしていて、こう陶芸をやることで開かせてもらった創造性が次は本を書くっていう分野でまた生かされて、 でそれがまた多分他のところにも自分の中で何か開くつながりになってるんだろうと思うんですけど、うん、なんかそうやって何かを作るっていう経験をすることで創造性がどんどん開いていって、まあ、分野が一緒でも違っていても何かそういう作るっていうことに関わってなんでしょうね、その人の展開が、まあ、自分の場合は自分の展開が開いていくんじゃないかなという感じがします ね、
でどちらにしても結局その自分が喜ぶためには自分がとにかく動かなきゃいけないってことにはもう変わりないんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、やっぱり表現するっていうのが
待っていては何も来ないですよね、
うんうん、でまずはどんなに小さな一歩でもやってみることからなんか広がる気がしますね、うん、
いやー
うん、なんか経験からそんなこと思いましたね。
最近はなんか難儀っていうのもうできるだけ静かにもうコンサートも控えようかなとかね、もうこれね加齢です、年でもうそうなったらおしまいだなと思ってね、やっぱりほら今何かそのやっぱり自分が真ん中にあって自分が主役で、うん、自分の持ってるものを使って何か開いた時の喜びっていうのかな、うん、すごくだからエネルギーが湧いて、うん、でもその周りにいる人たちにもそのエネルギーを本当に発散してですね、うん、うわすごいな、よく今すごいなって元気っていうかこうなんていうのキラキラしてるっていうか、うん、はっきり出ますね、
うん、
本当にはっきり出る。
わかりやすい人でも
いやいやいや、それはないかもしれないけれども、まあ、性格的に静かに人には分からないで楽しい分だけの楽しみっていう人たちも世の中にたくさんいるかと思うけど、うん、どちらでもいいです。表に出ても出なくても、うん、でもその自分の中の喜びとか、自分が今これをこう手がけたとかさ、うん、なんかこう完成させたとかって、うん、やっぱり達成感じゃないけれども、うん、それも自分の好きなものであれば、うん、本当に子供を産むようにね、うん、出産の喜びを、ね、味わうことができるんだろうなって、うん、あとはもうねどんどんもう帰ってこないようにどんどん外に出て行ってもらって、うん、一人立ちしてね本がいっぱい売れるといいなと思うんだけれども、でもそれに向けてのやっぱり自分が作ったものですからね、
うん、ですね、
陶芸であろうが本だろうが、う
ん、で今回第2版ということで、はい、基本的には、ま、重版というか、はい、前一番最初に作った版が全部、うん、売り切れになったので、まあ、もう一度製本印刷をしたんですけど、うん、若干プロフィールだけ今にあったものに変えて、はい、で本文は一緒なんですけれども、うんうん、なんか、まあ、自分でこの、まあ、デザインの修正とのお願いしたりとか、こう印刷製本をお願いするのも自分でやってるせいか、
うん、
こうなんでしょうね、今回、まあ、4年ちょっとぶりに、うん、印刷製本をお願いしてこう形になっていくっていうところで、なんかまた新しいエネルギーでそこになんか迎えたような感じがして
同じものではないっていうことですよね、やっぱ自分が変わってるからね、
う
ん、思いも違えばね、
う
ん、
で
その他エネルギーもどんどん変わってくると思うので、うん、すっごい楽しみ。これが先週、
うん、先週ですね。
いやもうおめでとうよ、だってなかなかほらね造反ってしない、もうなかなか難しいじゃないですか、
うん、
自分の一番最初4年前に産んだ子がねまたもう一回、うん、OK っていうことで出産するぞみたいな、
うん、
また違う子みたいなね、うん、なんかそういう流れがいいですね、
うん、
まずは何はともあれご本人がすごく今エネルギッシュで、うん、そうめぐちゃんが言ってたように楽しそうでしょ、
うん、楽しそうですね。
そうすると絶対いいものがこう寄ってくるし、うんうん、まあなんていうのかな、これの法則引き寄せの法則ではいいものをねっていうことになると思うんですが、じゃあその、まあ、デザインが少し変わったわけだし、
うん、デザインは同じですね。プロフィールのところの
プロフィールを変えて、
だってそうです、4
年経つとやっぱりまた違うこともあるしね、
う
ん
うん、そうですね、うん、
そうかそうか、やっぱり何かこう表現する人ってそのアイテムによって、例えば水野さんだったらその書くことで、その今自分がこう書けたということは自分の生き方のまとめができたということですものね。まとまらないうちは書かないじゃないですか、
うん、あそうですね、
作らないですよ、まとまらない時って。やっぱなんかまとまったものがあったのね、
うん、自分の中でその本当にこうまとまるぐらいの蓄積がなんかできてタイミングを感じたんでしょうね。
あ、そうか、溜めてたのね、いっぱいいいものもね。うん、そうで、それを見ていつもそばにいるめぐちゃん奥様としてはどうなんですか、まあ、この本のことに関しても彼自身の変化に関しても。
もう私はノータッチで
結構サバサバと
自由に、ただあの本当にね、重版出退おめでとうございますって
ちょっとなんかね
でも誕生日な、お互い結構ノータッチ
ですね、ちょっとね、お互いノータッチですね、
あんまりこのお互いの授業には触らない、しない、
あのちょっと入っちゃうとね、余計なことも口ばしつまらそうなので、その方が
どうぞ好きだようにみたいな、それがなんか良かったりしてね、
結局本人 の, その直感というか、ここだって思うところでやるのがやっぱ一番だと思うので、う
ん、本人ですよね、
うん、あの本当にこれは言いたいなと思ったことは言いはしますけど、うん、最終的にはやっぱり本人がこうここだって思ったところで本人が決めて動くっていうのが、うんうん、一番いいではあると思ってるので、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
たまにしか言いません、
あ
たまにはしますけど、
たまにしか、たまに
私はね、あの命に関わること以外は言いません
なんかそれがいい夫婦の あり方というか、夫婦が長生きする、仲良く長生きする、秘訣かもしれませんけどね、まあ、お互いがお互いでそのなんていうの、プロフェッショナルな部分っていうか、そういう職業でいらっしゃるから、うん、まあもう自分で全部解決していかなきゃいけないし、自分で全部こう、ね、決めていかなきゃいけないっていうことですよね、
うん、そうですね、うん、
でそのための、うん、まあ、寝詰まってる時もあるだろうし、うんうん、ちょっとね低迷してる時にはその周りの環境っていうかね、そこから来る、うん、言葉だったりが、うん、ヒントになったりするっていう間柄ということですよね、うん、
はい、まあ相談というか話はね、お互い、うん、よくするんですけれども、うん、
なんかやっぱりこう、うん、普段交わしてる言葉が自然にその中にヒントが隠れてたりとか、まあ、そういうつもりで言ってる時もあれば、そういうつもりで言ってなくても、うん、なんか今のピンとくるなって言って、それが自分のその後の展開になんか関わってきたりすることもあるので、うん、これが振り返ったらヒントだったなとか、
なるほどね、うん、そういうふうにお互いの存在価値っていうのをこう見出してると、とてもいい関係になりますよね、うん、その自分がアンテナをこう張り巡らしてこうキャッチしていくっていうか、落とすの嫌じゃないですか、うん、せっかくいいものがとか、うん、が回避できたことがこうなんか見ないふりしてたらこう被害に遭ってしまうとかあるでしょ、うん、でそれってやっぱり良くないですよね、やっぱり知恵を使う、せっかく の, そ の, なんていうのサインっていうのは日々の生活の中にあるので、それを取り入れて直感が増して生きていくと、案外自分にやりたかったことがきっちりできちゃったりするっていう、一つ方法論ですよね、
そうですね、なんか流れに乗る本当にコツ、はい、じゃないかなって思いますね、
私もそう思いますよ、うん、めぐちゃんの方はまあ、アロマでね、施術をなさっているじゃない、サロンを持ってらっしゃるんですけれども、はいはい、久しぶりに会うんだけれども、何かそこで変わったこともありますか。
はい、ありますね、はい、メニューをちょっと変えました、
メニュー、
はい、うん、なんか以前から漢方、東洋医学 の,、はい、漢方、もう20年近く私漢方派なんですね、どちらかというと、
そうですよね、
でそれで なんかアロマとその漢方が なんか漢方 の, 植物成分で何かあるかなと思ったら、やっとそういう、漢方とアロマが一緒になったオイルっていうのが最近出ているんですね。
へ、はい、いろいろ進化してるん
ですね。進化してますね。で、これだと思って、それを使ったトリートメントっていうメニューを、漢方とアロマのマッサージっていうことでカーマトリートメントって名前つけて、
カーマトリートメントオリジナルですね。
はい、
めぐみオリジナルで、
はい、やってます、はい、始めたばかりなんですけど、これがちょっと好評なんですね。
ああ、いい感じで、
はい、いい感じで、
クライアントさんからどんな声があります。
香りも今まで の, その漢方のお化粧、漢方が入ったお化粧品とかだとちょっと香りがきつかったりとかするんですけれども、このオイルは優しい香りなので、
優しい香りで、
はい、
いい香り
なんです、ね、いい香りです、うん、なんかリラックスできるらしくて、
うん、
でまた体調とか体質に合わせて組み合わせていくので、はい、
まあ、いろんなものをこう、はい、調合していくわけですか。はい、いや、やっぱりめぐみオリジナルなんですね、はい、そこでね、うん、そのいらっしゃる方たちはその時のね、またあの、うん、なんていうんですか、コンディションって違いますもんね、はいはい、
なんかよりちょっとあの健康的にというか、うん、そういう方に持っていけるあのメニューにしてるんですけど、
うんうん、いや、なんか2人とも今年前半いいなんかこう進展っていうか先に進みましたね、うん、
はい、
いやもう本当にあの毎回ねめぐちゃんが間近にいらっしゃる時にこの、うん、今でこそっていう話よくしますよね、うん、このアロマオイルだったりとかね、うん、そのオイルマッサージとかっていろんなところであるけれども、うん、でもねあんまり大きな声で言えないけど、うん、やっぱり施術する人の、ね、力で全然違う、まあ、そうじゃなきゃいけないですよね、うん、どこも一緒だったら困っちゃうこれはそういう意味でめぐちゃんのところすっごい評判いいですもんね。
ありがとうございます。
何人か知り合いがいて、で本当に、うん、ほらあのめぐちゃんマッサージしてもらったら泣いた人もいるじゃない、
うん、はい、
すごいね、泣かせる、泣かせるオイルトリートメント泣かせるというあんま聞いたことないんだけれどもなんか深いところまで感じたとか言って、ね、ですっごく優しいって言いますね。すごくあのいいタッチだって、
うん、よかったです。なんかお風呂に入ってるみたいってよく言われますね。なんか温泉に浸かってるみたいってい
いなあ。あのちなみにですけど、はい、ご夫妻なのでどうですか、うん、旦那様 の、 あの水野さんも時々やってもらえるの。
いや、あんまり
全然
案外家族は最初の頃とか付き合い始めの頃とか
もうあんまりあんまりないですね。
スタイルは変わらないですね。
でもあの女性オンリーなのでもともとあのやる相手が
基本がね、うん、そっかそっか、うん、まあ、あの
そこもあるんじゃないかなと。
なるほど、わかりました。まあ、そういうこともありながらの、うん、まああのまあ、ペアというかカップルでね、やってることはなんか違うあのジャンルのようであり、でもそのお二人から出るそのなんていうのかな、あの感性感覚だったりとか持ってるエネルギーとかでやっぱりすごくこう今いい形 の、 あのまとめに入ってるお二人かなっていう、うん、でそ話を聞くだけでもこっちにもエネルギーがいただけるので、だからいいエネルギーの人がお話に来たら聞いてるリスナーの皆さんもこのでいや電波って目に見えないけど本当に通じてま、あの届いてますので、だからできる限りマジカルミステリーツアーはマジカルでミステリーおよびあのフレッシュ元気な人たちをお招きするように心がけております。さあ、じゃあここでですね一曲、曲のプレゼントなんですが、
最近あの、ま、人気の映画だと思うんですけどララランドで映画を見たんですよ、
はい、
あの最近からあのパレットくもじの方でやってるのでそっちで見たんですけど、はい、あの見てとっても良くて、うん、すぐあの見た日にサウンドトラックを買いに行って
好きで、ね、
買ってしまったんですけど、
ね、あ好きで映画すぐサウンドトラックを買う、うん、
あ
それが良かったですか。
とても良かったです、
うん、
であのそれのテーマソングを、
はい、
今日は
お願いします、
はい、お届けしたいと思います。
はい、モネの紅茶なんですけれども、はい、どんな風にしたら購入できますか。
インターネットではあのアマゾンに、うん、あの置いてもらってるので、
はい、
アマゾンでモネの紅茶と検索していただいたらあの出てきますし、
あ、 いいですね、
あと県内ではあのめぐみのお店に、はい、あの豊崎のアールドビーブルにあの置いてもらってるのと、うん、あとはあの那覇市の牧師 の、 あのレネミアという工芸とか、うん、あの暮らしの道具を扱っているショップがあるんですけど、
牧師のレメニア、
レネミアですね、
レネミア、
レネミア、そちらの方にも、
ありますか？
置いてもらってますね。
まあ、Amazon だったらすごくね、分かりやすい、購入しやすいし、
そうですね。
で、なんかの時は、水野さんのね、ホームページだったりとか。は
い、そうですね。うん、あの私の名前が、あの空と水、空っていう漢字に、まあ、ひらがなでとと水で空と水と読むんですけど、あのそこがあの私の、あの事業所なので、あの空と水で検索していただけたら、あのいろいろ詳細出てきますの で、 であの空と水のウェブサイトの方であのコラムも、はい、書いてるんですよ。
は
い、
じゃ見ます私も。
ぜひぜひ、はい、
みんなに見てもらいましょう。
はい、そちらの方もあります。
いやー、なんか楽しみですね。またね、とてもいい本だったので、たくさんの方ね、読んでいただきたいし、ぜひ、
ね、
ぜひご購入を、クライアントの皆様。クライアント、ごめんなさい、クライアントじゃないですよ、まあ、マジカルのファンの皆様、オーディエンスの方、ね、あのぜひ、あの調べてみてください。それで、めぐみちゃんの方はサロンなんですけれども、はい、もう一回サロン名が、
はい、アールドビーブルという、
アールドビーブルで、
はい、アロマテラピーサロンになってます。
そのアロマテラピーのサロンということで、はい、で場所が、
はい、トミーグスクの豊崎の、番地が、1-1164 の1階です。
トミトンの後ろの方をず、ま、位置的にはあのあたりですね、
はい、住宅の中に入っていきますけど、
住宅の中ですね、
はい、
それで、営業はどんな風になっち、あの時間帯というか、
営業は、時間が朝の10時から、夕方5時に今やってまして、
うん、基本あれですよ、あの、うん、予約制ですよね、完全
基本は完全予約制です。
で、うん、女性のみということでね、
はい、はい、
なんか最近のこの漢方取り入れだって、うん、なんかアロマも本当にいろんなものがこう、うん、いい形で進化していって、はい、あのいち早くね、うん、あのめぐみちゃんとか取り入れて、うんうん、それで、オイルトリートメントをなさってるということで、はいはい、これもまた聞いてらっしゃるリスナーの皆さんね、うん、ぜひぜひ興味がある方ね、あの予約していただいて、はい、電話予約とかも、
はい、電話かメールで、
じゃあとりあえず電話番号教えてもらっていいですか？
はい、電話が、098-850-0872 です。
はい、はい、じゃあそこの方にね、はい、あの詳細をお願いしましょう。
はい、
まあでも10年目なんですって、はい、サロン、
そうなんです。
いえ、今年ですか？
今年の8月で10年目になります。ありがとうございます。
だってね、あの尾長めぐみさんは、そのお店をオープンする前後ぐらいに初めてマジカルに来ていただいたの で、はい、でまだ国際通り沿いにあった頃ですから、
うんうん、そうなんです。
もう12、13年前
から、はい、
でそれからね、今のところのお店をね、うん、あのみんなでね、
はい、
作ったっていう話も聞いてますし、
うん、
うわー、もう10年経った。で今年10年になるお店はね、
10年で、
私たちの関係は10年以上で、
はい、そうなんです。
うわ、
なんかありがたいことに、はい、先日熊、鹿児島、
鹿児島
からお客様が見えて、
わざわざ鹿児島、
鹿児島県からいらっしゃったんですね、
うん、
でマジカルを聞いてたらしくて、私のことを
知って、
はい、
お
だいぶ前だと思います。ずっと知ってましたって言われて、
はい、それで今やっと来ましたと、
はい、
ウェブも見てからね、
ウェブ見て念願来ましたって言って、あのちょっとあの、うん、素敵な女性の方で、
へえ、なんかは嬉しいですね。
嬉しいですね。
すごいこの、なんて言うんでしょう、はい、つながりっていうか、うん、すぐじゃなかった、時間かかったかもしれないけど、今だからまた嬉しいお客様ですよね。
はい、
鹿児島県から飛行機に乗って、
はい、飛行機乗っていらっしゃいましたね。す
ごいわね、やったね、うん、なんか新しい10年目っていうか、一つの大きな節目 ですよね。
そうですね、う
ん、そこからまたあの県内外っていうかね、うん、あの沖縄だけじゃなくて、うん、外にも発信して、外からのお客様もこれからは、
うん、
っていうサロンになるかもしれませんよ。
で、
水野さんはこれからまた公演とか、
そうですね、
また県外に行くかもしれないし、
かもしれない
ね、ねえ、なんかただワクワクしますね、うん、あの自分は昨日も今日も明日も変わらないはずなんですけど、いろんなことの周りのね、うん、環境が変わることによって先に行けるっていうか、うん、どんどん進めるっていうのは幸せですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、 でもね、マジカルミステリーツアーにいらっしゃるゲストの方皆さんに共通しているのがやっぱり、うん、基本続けてやってこられた方たちですね。やっぱりこうずっとこうあの山あり谷ありあり、やめたいやめる、うん、でもあったけど、うん、でもやっぱり頑張って、
うん、
で5年10年とねやってこられた方たちってやっぱり何かの形で、
うん、
あのなんて言うんでしょうね、この遺産ができるっていうか、
うん、
あの形が必ずできてるっていうのは、うん、なんかビッグパーセントでね、
うん、
あの共通して皆さんありますね、
うん、
だから、ま、何か始めるって大変じゃないですか、やっぱり。そう、ね、そう簡単にはね、
うんうん、
でも続かないことが多いので、うん、だけど何かこう一つ自分の喜びとともに頑張ってみたら、
うん、
今そのご褒美があるみたいなね、
うん、
だって知ってる方たちがいてね、その何年も前に、うん、で今やっとと、でめぐちゃんが今サロンをクローズしてたたら、そのもないわけですよね。
そうですね、うん、
で水野さんがね、あの書かなければ本を出さなければまた、まあ、それでクローズになってしまう何かっていうのがあって、
うん、
でやめていいこともあるけど、でも基本は大体続けることに何か、
あ
の
何か
見えるものありますね、うん、何かどこかでやっぱり効果、うん、ご褒美があるみたいなね、
うん、
で私今自分にも言い聞かせているんですよ歌一筋ですとかねきっといつか私のご褒美があるだろうやり続けていればみたいなね。でまあそんななんですけどね、まあ、2017年ということで鳥居年、鳥居年はいろんなことから動く年って言われますよね、
うん、
でまあお仕事的にいい年っていうふうに聞きますけど、だからそれもうこの前後ね、2、3年っていうのは動いていいんじゃないですかね、
うん、
それで頑張っていただきたいと思うんですが、そうだね、まあお二人ともすごく不思議な人たちジャンル不思議のワンダーな、あのこう、まあ、うちほらいろんなゲストの方いらっしゃって、めぐちゃんが昨日私のことをこう考えたりとか、なんか純駆動純駆動って出て、うち今純駆動の斜め向かい の, あのマキスタジオからの今日はね、あの
マジカルそれも知らなかったんですよ。
そうだよね、言ってなかった、
はい、いつも趣里に
そしたらあれ純駆動の斜め向かい、私それキャッチしてたわみたいなね、キャッチする方たちがね今ね、なんかもうシャンピニョンこのキノコみたいいっぱい今出てきてああそれはもう第六感なり感覚がすごくいい感じで今研ぎ澄まされてきてる人が多いんだなと思って、うん、でさっきから水野さんが言ってたみたいにやっぱりその流れのように乗っかって、
うん、
やっぱりその流れを信じてっていうか、うん、頑張りたくてもブレーキかかる時ってありますよね、はい、その時もしょうがないよね、うん、少し我慢しないといけないけど、でうまくいく時って本当に川の流れのようにこう、うん、まあ、きれいに流れていくっていうのが、うん、なんか今回はお二人今日のお話の中でそういう流れに乗った、うん、今日この頃のめぐみさんと陽一郎さんという感じですね半年会わないとこんなに面白いね、人のなんていうんですかね、うん、だからあのリスナーの皆さんもちょっと停滞していることある方たちもちょっとね我慢して、
うん、
何かこう少し待てばまた新しい、ね、あの日の目も見れるかなっていう感じじゃないですかね。
しばらく後のことはもう本当にわからないなと思います。明日のことも明日どういう状態なのかってやっぱりわからないので、
わからないですよね、
うんうん、でもいろんなやっぱり可能性があっていきなりこうすごいいろんなことが展開したりとか、もっともっと活動的になってるかもしれないので、
なるとじゃあとりあえず寿命ある限り生きないといけないね。
そうですね、
生きてたら、もう死にたいなと思ってる時でも生きてみたら、あらこんないい展開があったんだって思うこといっぱいありますもんねですよリスナーの皆さん、もうきついなと思っててもね、ちょっと待てねって、必ず何かね、あの人生帳尻が合うように、あの嫌なこともあればあのいいこともあるしっていうこと、流れに沿って、
うん、そうですね、
でこれからその自分の直感を研ぎ澄ませていくと案外ね、あんまマイナスなことにはならないような気がしますね、
うん、
だっていい道を選択して生きる感があるわけだから、うん、自分の中にね、うん、でそっちの方を信じて鍛えていく方がいいね、
うんうん、そうです ね,
ね、
最近思うのは 動くべき時に動いて、うん、止まるべき時に止まるっていうのが、うん、やっぱり大事なのかなってちょっと思ってるところがあって、もともとどちらかというと結構ずんずん前に行こう行こうする派
だった
んですけど、はい、そういう時って流れが動く時になってるとどんどん前行くんですけ ど、うん、いいけどこの止まる流れになってきてるのに自分は前行こうとすると、うん、やっぱりこうちょっと噛み合わない感じで
ストップがかかっちゃう、
あれあれっていう 変
ストレスになったりもする
んですよね。だからなんか、まあ、最近ちょっと落ち着いていろいろ見た時に、あ、止まる時に止まっても逆にその方がスムーズだったりする、あの多分行動しないことが不安みたいなところがあったんだと思うんですけど、はい、
人間そうですよね。うん、
なんだけどやっぱり止まるべき時には止まって、まあ、止まったりとかちょっとゆっくりする、まあ、ゆっくりするなりにちょっとやることはやっとくみたいなのもあったりするとは思うんですけど、でそうするとそのうちやっぱり動く流れが来るので、はい、その時にまた動いて、でまたゆっくりする時はちょっとゆっくりしてっていう、なんかその時のこの流れを見極めて動くのかちょっとゆっくりするのかってやってった方が最近はよりスムーズだなって感じるようになりました。前はもうちょっと力押し的なところがあったので、うん、
まあでも
ちょっと見直して、
そうですよ。やっぱりなんか自分が動いて、うん、今自分が何をやってるかっていう感をこう味わうわけだから、だから止まるのすごく難しいですよね。うん、我慢するっていうのはちょっと大丈夫だからしばらく人の一文字みたいなの、うん、何もしてないような気分になるから、うん、でも世の中の流れっていうのはあるのね、結局ね、うんうん、どうしてもダメな時があるから、その時はもうとにかくもうじーっとしていて、うん、で必ずまたバーンと動く時があるっていう、うん、このパターンを知れば、うん、それ使えばいいだけですからね、うん、だから動く時に動いて止まる時も止まる、とてもシンプルではあるけれども、
う
ん
うん、そう
ですね、ソロはあるかもしれませんね。めぐちゃんもそういう感じる？
はい、
うん、止まるべき時に変に動こうとするとやっぱりちょっとあれあれっていうことになって、うん、こうもっとちょっと止まる時間が、まあ、長くなるというか、
逆にね、
逆に、うんうん、もうちょっとその、まあ、ちゃんと止まりなさいよみたいな状態になったりすることもある気がするので、うんうん、やっぱりこう、まあ、その時々の、うんうん、流れに乗るのがいいのかなと思ったりしますけど、
そのなんてこの駆け引きっていうんじゃない、このなんか手綱って使いっていうか、これもやっぱり経験したからこそね、
うん、
そう、自分っていうのはこういうふうにすると、うん、転んでしまうし、うん、ちょっと我慢してもいいこともあるだ、うん、みたいなことを自分の中の経験ですよね、
うん、
でそれをやっと今ね、うん、これが10年前20年前でまず無理だと、若いうちはもう危機盛んですからね、突っ走してしまうけれども、うん、でそこでいいタイミングでいい作品ができたり、うん、ちゃんとだから計画されてるような感じはしますね、うん、いい時に、うん、やっぱりいいように人間は成功を見るっていうかね、うん、それを信じる信仰は必要かもしれませんね。
そこのポイントがなんかこうさっきからお話で出てるサインなのかなっていう気がするんですよね。やっぱりスムーズにいってたら、あ、進む時なんだって感じがするし、うん、ちょっと違うよ違うよみたいなサインが来たら、そこはやっぱりちょっと止まるなり動き方を見直すなり、
うんうん、
そういう風にしていくのも大事なのかなっていう気がしますね、
うん、そうですね、うん、そのこの時を計らってっていうか見て、うん、今いいのかこう出ていいのか出ていけないのかっていうのを、
うん、
まあね、まあ、人生経験もやっぱ時間も必要ですよ、それを、ね、うん、その塩梅が分かるようになるにはね、うん、じゃあそこに入ってきたということですね、2人とも。
そうですね、
その領域
世の中ではいい年なのかも、
その領域に入って今です、一番花開く、これすぎるとさっきの私難儀でもちょっと休もう、なんかいいかな、今日も早く10時に寝れたらいいなとかね、明日ご飯もあんまり、もう肉もいいかな、白桃もちょっと体が痒くなるしみたいな、でもだから今が一番開花する時かもしれませんので、うんうん、その時をぜひね楽しんでいただきたいと思います。なんかね、あっという間に時間みたいなの、
うん、
早い、延長したんだけど、次のお仕事があるっておっしゃってたからまたいっぱい時間があるときにね、ぜひマジカルに遊びに来ていただきたいと思います。いつも慣れなんですが、人生まだ旅の途中でいらっしゃいますよ。今後の旅の行方はめぐちゃんから、
はい、
なんか毎回同じようなことを言ってるとは思うんですけど、あの本当にさっきの話ではないんですけど、流れにあの乗ってあの自分にあまり嘘のない、うん、あの選択をしたいなって思ってます、うん、であの仕事でもプライベートでもそういうふうにそれが流れに乗るコツかなと思ってます、
うん、
そうやって生きていきたいなと思ってますね。
嘘をつかないでね、うんうんうん、自分にね、
うんうん、
ありがとうございます、はい、それでは水野さん、
僕は次の本を出したいと思ってます。
来たぞ来たぞ今だね楽しみにしても、ね、今度は早もっと早くできると思うよ、うん、次の本楽しみにしてますから、はい、まあ、その時マジカルにいらしてね、うん、今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様、尾長めぐみさん、そして水野陽一郎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マジカルミステリーツアー、ツアーコンダクターは田村邦子でした。